シュバーク2018
よ。翼です。
くるみです、
満身創痍のね、もう疲労困憊の中でねお送りしておりますよ。
そうなんです。
どういう事情かわからないでしょうけども、
ね、
もう本当にそうです。もう深夜を深夜回ってもう未明ですよ。未明、
未明ですよ
本当に。こんな時にも男と女が同じこのテーブル付き合わせても喋ってるってことに違和感しか感じられないということ
本当ですよ。
どうなんだということなんですけどね。ということで、今回何月でしょうか。
10月ですね。
あ、もういよいよもう秋に迫りましたね。
なんかもうこのニュースを読んでると今もうこの時が10月のような気がしてきて、なんかあもうすぐ年の瀬だなみたいな
なってるんですけど、まだまだ
多分疲れ切ってて頭が疲れてる。
疲労困憊、満身創痍でね、
うん、
お送りしてるんでね。
はい、
じゃあまずはこのニュースいきましょうか。
じゃあ満身創痍のニュースいきましょうかね。
何でしょう、はい、何でしょう。
シリア拘束、安田純平さん解放。2015年6月、シリアに取材のために入国、武装勢力に拘束されていたフリージャーナリストの安田純平さんが解放。約3年ぶりの帰国に各メディアは大きく取り上げましたが、ネット上では外務省によるシリアへの渡航制限や政府の渡航中止を無視した安田さんへの自己責任論が巻き起こりました。
うん、このニュースは知ってますか。
あ、10月も日本にいたので、
ね、あ、そうかそうかそうか、
知ってました。てか私なんかもう一方捕まった方がいらっしゃいましたよね、うん、安田純平さん以外に。
ね、あの亡くなった方じゃないのかな、
確か撃たれたんじゃないかな、
亡くなった方は いましたよ。いたいた、
ね、なんかこうい
ました、いました
ね。あ、なんかもう、あ、無事にまだ生きてらっしゃったっていうのと、
うん、
そのなんていうんですかね、その3年間、
うんうん、
なんか最初にニュースがあって、で、まあ、しばらく報道されてなかったわけじゃないですか。その3年間だから、 その人のことを忘れていた私のちょっとゾッとしてしまって、あ、日本人でこんな方が捕まってて、でもなんか、ね、私何も覚えてなかったなって。
あ、
でその後からね、ちょっと再現 V みたいなのがちょっと作られて、その3年間いかに過酷だったかみたいな、で実際帰って来られた後の姿とかを見ても、なんかもうこれは自分のせいだけどって、うん、そのジャーナリストがこうやって報道していかないと、
うん、
世界のニュースをだから広められないからっていうのもね、わかるんですけどね、うん、これはねえ、なんて反応したらいいかわかんないんですけど、例えばね、なんかこうスーパーマンとかさ、
うん、
ヒーローとかの恋人とかはさ、
はいはい、
あなたはそんなことしなくてもいいのにみたいなね、そういうね、
言うね、
でなんかそんな気持ちになっちゃいましたね。
そっか、
なんか
まあこれは本当に、あの自己責任論で言う人はあまりこうこのニュースに対して本当に真剣に向き合ってない人が通りすがりで言ってるのかなっていう感じはします。やっぱり本人も言ってるわけだから、僕もそのね、悪いと思いながら言ってるとかさ、自分でそんなこと言ってるわけですし、あのいつ殺されてもおかしくないってもう自分で分かって言ってるわけですし、だからそのことを重々分かっているわけだから、うん、もうそれが全ての答えかなという感じします、うんうん、そこにまた上乗せでいろいろ言うこと自体はちょっともういいんじゃないのという感じはしますよね。
なんで私すごい違和感だったんですよね、
うんうん、
3年間ですよ、まあ、確かにいろんなことあったかもしれないけど、うん、なんか安倍さんとかもすごい頑張ったかもしれないけど、うん、ね、耐え抜いて帰ってきた人をとりあえずよかった帰ってこれてじゃなくって謝罪しろっていう風潮が
その風潮が
お前ら何なんだよみたいな、
う
ん、
その風潮がどうなのかなっていう感じをね、
しようかって思って
しようかと、
とりあえずさ、なんか例えばさ、ちょっと悪いことしちゃった息子とかがさ、なんかでもなんか何日か帰ってこなかったけど、やっと帰ってきた時ってさ、あ、無事でよかった、
まずはそこでしょ、
なるじゃないですか。ないんだよね、最初にいやいやいやいやいや、お前帰ってきたのぬけぬけとみたいな雰囲気だったのが恐ろしいなと。
これもう本当に SNS じゃないかなと思うよ、原因は。そういう一部の意見がわっと広がるっていうね、ところかなという
複雑だけどさ、
うん、そう複雑だ、複雑よ、そう複雑、
わかる、本当に複雑な問題だけど、うん、とりあえず帰ってこれてよかったね、
うん、まず
ね、なんで命からがら帰ってきた人が最初にさ謝罪会見なの
そうね、そんな感じでしたよね。あ、なんかちょっとやっぱ日本の社会がなんかだんだんそんなおかしな方向に行ってるのかなっていう感じも見えた、ね、事件かなと、事件というか、まあ出来事だったのかな
っていう、ちょっと変だよね、
うん、変だなっていう気がしたね。うん、じゃあ次いきますか。はい、
はい、沢田研二全国ツアー公演を会場直前に中止、うん、 自分は頑固でどうしようもない人間、すべて沢田研二の責任です。21日大阪でのライブで沢田さんはこう謝罪した。ことの発端は17日埼玉スーパーアリーナでの公演直前だった。9000人の集客予定が7000人しか集まらないことを知った沢田さんは激怒し、ライブをドタキャンした。翌日、横浜市内の自宅前に報道陣が集まる中で、客席がスカスカの状態でやるのは酷、僕にも意地があると釈明していた。いやー、
これはどうなんですか。
知るか
どうなんですかこれ、ちょっと
知るかって。もう7000人だよ。
もう7000人も集まってるんでしょこれね。
9000人の予定をさ見込んだお前はおかしかったんじゃないのかっていう。
そう、
でも7000人来てくれたんですよ
っていうとこある。7000人来てんだからね。
なんかさ、なんかいや私の感覚だと例えばですよ、まあ、私たちお芝居してたじゃないですか。
そうね、
たった一人の観客のためでも全力でやろうよみたいな、
まあ、そういうところがまああるじゃないですか。
一人どころかさ7000人来てたんですよ。
7000人来てるんだよ。
大会にしろよって感じですよ。
これはね、どういう、まあこれ本当、僕も SNS での情報でしか知らないから、またね憶測が憶測を呼んでるんだけども、なんかその、まあ、イベンター会社がそのなんかそもそも呼びかけしてなかったとか、なんかそのイベンター会社とその埼玉スーパーアリーナの会場との中でうまく連絡が行き渡ってなくて、なんかチケットのサバ、あのチケットをそもそも販売してなかったとか、なんかそういうなんか、なんか事務所側にちょっと沢田さん怒ったみたいな一説だよね。そういう情報も聞いてるんですよね。
なんで急にそんなマライアキャリーみたいなことした
マライアキャリーみたいな、
なんか
マライアキャリーもやるのかね、うん、いや、まあ、だから、まあまあ結局最後謝ってますけど、まあスカスカでやるのは酷っていうか、スカスカでもないと思いますけどね。ある程度入ってる
んだよ。
入ってる入ってる。
みんなさ頑張って仕事片付けてさ、澤田さんの曲聴きに行こうみたいなのが7000人いたんですよ。
いたんだよ。
ショックだよ。
これはショックですよね。
すごい裏切りだよ。
えってなるよね、
うん、
なんでなんでって。
あの振袖ね着れなかった時
みたいな、晴れの日のね、あれ並みのやつですよ、ドタキャンですよね、
はい、
とこれはその後振り返ったのかどうかって僕も知らないですけど、
うん、
これは振り返らないと
ね
いけませんよね。
いやーひどい。
じゃあこれ次のやついきます。
ちょっとしんみりした話ですね、はい、任天堂の人気キャラマリオの由来だった方が死亡。任天堂の人気ゲームスーパーマリオブラザーズなどのメインキャラクターとして知られるマリオ、この名前の由来になったと言われるマリオ・セガールさんが27日に亡くなっていたことが分かった。84歳だった。1980年代任天堂がアメリカで現地法人任天堂オブアメリカを立ち上げた。その時に借りていた事務所のビルのオーナーがマリオさんだったという。この頃任天堂がドンキーコングシリーズで初めてマリオらしきキャラクターを採用した時、まだ名前はなく、キャラクターの飛び跳ねる動きなどからジャンプマンと呼ばれていた。しかしその後事務所のオーナーだったマリオさんの名前をつけて、ジャンプマンは世界的な人気キャラクターに成長した。
そもそも由来があったということが知らなかったですね。
ねえ、まんまミーヤーって感じですね。
まんまミーヤーですね。いや本当に。でもまあなんかでも結構なんかそう考えると、まあ、家族的というかアットホームな感じがしませんか。なんかこう事務所のオーナーだったからこの人の名前つけちゃえよみたいな、そういうところから、まあこんな世界中の僕らみたいな片田舎の長崎に生まれた僕らにでも分かるような、
マリオとルイージとか、
マリオとルイージは分かるでしょ。
マリージとかね、
マリージとかマリオとかいましたからね。でもそういう感じでもう世界的なゲームのキャラクターになりましたから、
もうだから私たちにとって親戚のおじさんが亡くなったようなもんですよ。
おお、そうよ、うん、本当にもうゲームオーバーですよ、まさに。
あのマリオがみたいな、
あのマリオがですよ。
でも 1P とか 2P とかないんですよ。
ないんですよ。
もう HP ゼロなんですよ。
ゼロなんですよ。
もう復活してこない。
そうですよ。
マリオさん、
マリオさん
がね、お冥福をお祈りします。
いやいや本当に、でもマリオ自体はねこれからも永遠に続いていくキャラクターなので、
そうですね、
しかも子供たちもこれから先も受け継いでいくわけだから、
テレッテッテレッテ、
そうですよ、名作でした本当に。もうよくやり込みましたブラザーズと、1も2も3もよくやったな。
今ねマリオパーティー、
マリオパーティーなんかね
やってますよね。
うん、やってるで
しょ。めっちゃやりたい。
いやもうさ今大人になってゲームやっても絶対楽しいと思うんだよね、本当に。
でも大人になると集まれないんだよね。
そうなんです、そう、それが
そう、
あれが学生の時ならではのね、うん、もう集まれないんじゃないかって。マリオカートとかも楽しかったもんよね。
やりたい。
よかったですよ本当に、ね、
ということで10月でしたね。
終わりですね。
終わりですね。
まあまあまあまあ、いろいろ問題ありますけど。まあ夜も更けてきたんで。
そうですね。
今日これぐらいでした。もう、満身で、もうみんな目つぶりながら僕ら二人喋ってます
んで。
もう本当にね、もう喋るか喋らないか分からない状態でね。
もうほとんど喋ってないのも当然ですね。
喋ってない。頑張りましたね。はい。じゃあ今日は以上ということです。